同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その1、お互いとも同棲の初心者。同棲をするからには100点を目指したいでしょう。トラブルを一つも起こさずスムーズな同棲を実現させたいと思うでしょう。もちろんお互いとも過去に同棲を経験したことがあるならある程度スムーズにいくでしょう。一度経験したことがあるなら二度目は失敗を避けやすくなります。しかしお互いとも同棲が初めてならお互いとも同棲の初心者という意識が大切です。初めて取り組む経験なら思い通りにいかないことがあって普通です。最初から100点を目指すのは立派な心がけですが、実際は非現実的です。初めて取り組む経験なら手探りやチャレンジといった状態になるはずです。同棲の基本的な心への注意点もわからないでしょう。ルールや役割分担のポイントがわからず困ることもあるでしょう。どうしていいかわからなくてあたふたすることもあるでしょう。時には喧嘩をすることもあるでしょう。そんな時こそお互いとも同棲の初心者という言葉を思い出したい。お互いとも初心者マークをつけたドライバーのようなもの。初めて経験することならぎこちないこともあって当然です。心がけや注意点がわかっていないのも普通。思い通りにいかないことがあるのも普通。時には喧嘩をするのも普通。お互いとも同棲の初心者だから仕方ないよね。大きな気持ちで同棲を始めた方が心に余裕が持てます。イライラすることがあってもそういうこともあるよねと思えるはずです。パートナーに迷惑をかけることがあるだろうという謙虚な気持ちにもなれるはずです。だからあまり自分を追い込まないでください。無理をせずマイペースで同棲を続けましょう。お互いとも同棲の初心者なのですから。お互いとも同棲の初心者であることを意識しておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その2、同棲を始めて最初の1ヶ月は我慢の時期と心得る。同棲は生活が一転する出来事です。住む場所も生活環境も生活サイクルも大きく変わります。生まれも育ちも異なる男女が一緒に暮らし始めると価値観や生活習慣の違いに驚くでしょう。いくら相性の良い2人であっても別々で暮らすのと一緒に暮らすのとでは事情が異なります。ストレスを感じることが多くイライラすることも多いはずです。思うようにいかなくてイライラすることもあるでしょう。幻滅することもあれば失望することもあるでしょう。すれ違うこともあれば対立することもあるでしょう。最初はストレスが多くて苦しい同棲に感じるかもしれません。同棲に違和感が多いと別れや同棲解消という悪い考えを浮かべてしまうこともあるでしょう。しかし大変であっても1ヶ月も経たないうちに同棲を解消するのは注意が必要です。始めたばかりの頃はお互いが不慣れなのです。価値観も生活習慣もまだお互いともペースがつかめていないだけかもしれません。今までにない経験なので大げさに感じているだけかもしれません。同棲を始めて最初の1ヶ月は我慢の時期と心得てください。同棲の山場は最初にあります。ストレスが多くて大変であってもひとまず我慢を貫いてください。耐えて耐えてまた耐える。本当に相性を確かめるにはしばらく様子を見ることが必要です。人間は慣れる生き物です。最初は違和感のあった価値観や生活習慣もだんだん慣れてきてストレスが軽くなるでしょう。時間が経つにつれてお互いちょうど良い接し方や距離感がつかめてくるでしょう。同棲を始めて最初の1ヶ月は我慢の時期。ひとまず1ヶ月は続けましょう。最初の1ヶ月を乗り越えれば同棲生活もだいぶ落ち着いているはずです。同棲を始めて最初の1ヶ月は大変であってもひとまず我慢を貫く。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その3、立場や年収が違っても同棲の主役はあくまで2人。同棲を始めるにあたりまず同棲の主役を考えましょう。同棲の主役は誰でしょうか。主役と聞けば権限や経済力のある人がなるものという印象があるかもしれません。体力のある人、発言力が強い人、家事能力が高い人がなるものと考える人もいるでしょう。確かに力が大きく偏っているとギャップが生まれ自然と上下関係が生まれやすくなります。立場の高い人の方が主役と考える人も多いのではないでしょうか。しかしいずれも誤解です。立場や年収が違っても同棲の主役はあくまで2人です。同棲は2人が存在してこそ実現する生活だからです。1人で生活するなら1人暮らしと同じです。2人で支え合い助け合ってこそ同棲が成り立ちます。そのためルールも家事も2人が分担してこなすことが大切です。大きな決断が必要な場面では独断は避け前もって相談が必要です。困難がやってきた時も1人ではなく2人で協力して越えるようにします。2人が話し合って納得して決めていくから2人らしい同棲が実現できます。一方が生活費を全額支払っていたり家事を全て賄っていたりしても主役は2人であることに変わりありません。同棲の主役は2人という認識が欠けているなら改めて意識合わせをしておきましょう。どんな時も2人で一緒に頑張っていこうという一言で気持ちを一つにできるでしょう。仮に主役が偏っているなら2人が主役という状態になるよう調整しましょう。同棲の主役は2人という意識を共有できればお互いに責任感が生まれ自発的な行動を促せます。同棲のモチベーションも高まり意欲的に家事を取り組めるようになります。悩みもトラブルも常に同棲の主役は2人であることを意識しながら解決していきましょう。立場や年収が違っても同棲の主役は2人という意識を共有する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その4、引っ越ししたらご近所に挨拶をしよう。引っ越ししたらご近所に挨拶をしましょう。昔に比べると人間関係が近くになりました。ご近所付き合いを懸念しているためか引っ越し後の挨拶をする人も減りました。確かにご近所への挨拶は義務ではありません。アパートの家賃を払っていれば挨拶がなくても問題なく進めます。わざわざ挨拶をしなくても廊下でばったり会った時自然と知り合うこともあるでしょう。自分はご近所付き合いをしないから関係ないと最初から決めている人もいるはずです。挨拶が面倒で省きたくなる人も多いのではないでしょうか。しかしご近所付き合いがあってもなくてもできるだけ挨拶をしておく方がいいでしょう。アパートでもマンションでも隣に誰かが引っ越してくると気になります。隣に人が住んでいれば自動的にご近所付き合いが始まることがあるでしょう。いきなり見ず知らずの人が何の挨拶もなく住み始めるとお互いが少し不安です。不安を少しでも解消するためだけでなく顔を見せるという意味でも一言でも挨拶をしておく方がスムーズです。スムーズに新生活を始めたいなら挨拶は無駄になりません。長々と挨拶をする必要はなく一言の簡単な挨拶で十分です。先日から隣に引っ越してきた丸々と申します。お騒がせすることもあるかもしれませんが今後ともよろしくお願いいたします。時間にして1分程度でしょう。この一手間があるかないかで今後のご近所付き合いの成り行きが決まると言っても過言ではありません。隣の人と挨拶ができたと分かるだけでも精神的な不安が小さくなります。新生活を気持ちよく始められるでしょう。どの部屋まで挨拶をするかは状況にもよりますが最低でも両隣の部屋は挨拶の対象です。もちろん余裕があれば同じ階の人たちすべてに挨拶することも悪くありません。ご近所付き合いは第一印象が大切です。第一印象が良ければご近所付き合いもスムーズに始められるでしょう。引っ越ししたらご近所に挨拶をする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その後、余った家具や生活用品はすぐ処分しない方がいい。別々のアパートに住んでいたカップルが同棲を始める際、家具や生活用品が余る時があります。炊飯器やトースターが2つあっても仕方ありません。鍋やフライパンが2つあっても使うのは1つだけでしょう。大きなテーブルが2つあるのは便利ですが、部屋の広さに限りがあるため邪魔になります。2つを並行して使う用事がない限り、基本的には余分でしょう。部屋のスペースも限られているため、どちらか一方を処分しようと考えるかもしれませんが、ちょっと待ってください。この時注意したいことがあります。すぐ処分するのは避け、しばらく実家で保管しておくことをお勧めします。後から必要になるかもしれないからです。例えば使っている家電や家具が急に壊れることもあるでしょう。あるいは同棲の結果別れや同棲解消になることもあるでしょう。そうした事態になった時足りないものは買い直さなくてはなりません。買い直すお金や手間暇がかかり生活費が苦しくなるでしょう。家電や家具は高価なものもあるため物によっては買い直すのは大きな出費になるはずです。急な破損や同棲解消に備えるのは縁起が悪く思いますが実際にあり得る話です。絶対大丈夫と思っていてもいざ一緒に暮らし始めてみると思わぬ事情が発生することは珍しくありません。 こうした不足の事態に備え、余った家具や生活用品はしばらく実家に保管しておくのが賢明です。完全に必要ないものなら処分してもいいですが、必要になる可能性があるなら念のため実家に保管しておく方が安心です。家具や生活用品を実家に移動する際、配送料がかかる場合もありますが、保険料として考えれば安いものです。常に毎日を考えながら行動することで後悔を減らせます。慎重な判断と計画的な行動は親も安心してくれるはずです。余った家具や生活用品は毎日に備え、しばらく実家に保管しておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その6、ゴミに関するルールは早めに話し合っておこう。生活をしていると毎日欠かさず出てくるもの、それはゴミです。ゴミは全く出ません。普通に生活をしているだけで毎日何らかのゴミが出ます。ゴミを全く出さない生活は理想的ですが、現実では困難です。ましてや2人が一緒に暮らす同棲ならゴミの量も2倍に増えるでしょう。ゴミのルールが決まっていないと毎日増えるゴミの処理に困り、部屋が散らかる原因になります。ゴミの問題を放置しておけばほんの数日で部屋はゴミの山になるでしょう。もちろん異臭悪臭の原因にもなります。ゴミは生活に直結する問題であるため、曖昧や中途半端にできないところ。そのためゴミに関するルールは早めに話し合っておくようにしましょう。ゴミに関するルールは意外とたくさんあります。ゴミ箱を置く場所、ゴミ袋の種類、ゴミを捨てるタイミング、溜まったゴミの保管場所、生ゴミの処理方法、ゴミ出しの当番、ゴミの処理の仕方、粗大ゴミの出し方、ゴミの分別についても見逃せません。ゴミの正しい分別は廃棄物の減量につながる取り組みです。二人とも最初から正しく分別ができていればいいですが、どちらかの分別が間違っていることもあるでしょう。燃えないゴミを燃えるゴミにしたり、燃えるゴミを燃えないゴミにしたりです。パートナーの分別が間違っているなら早めに指摘しておくのがベターです。最初に指摘しておかないと後になればなること言いにくくなります。ゴミの分別基準も地域によって異なる場合があるため確認が必要です。毎日何らかのゴミが出るため早めに話し合っておくのがベターです。ゴミに関するルールはできれば同棲の初日から話し合っておきたい。お互いの考えがぶつかるかもしれませんが、生活に必要な基本ルールの一つ。ゴミに関するルールがきちんと決まると快適な生活に近づけます。ゴミに関するルールは早めに話し合っておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その7、譲れないことがあれば前もって伝えておくとスムーズ。同棲では譲り合いの精神が大切です。理想としてはどんなことでも譲れる状態にしておけばいいでしょう。わがままや自己主張が多いと同棲生活は長続きしません。自分が気にしないことなら心よく相手に譲った方が余計な衝突やトラブルも避けることができます。しかし人には譲れないことが一つや二つあるのが普通です。譲れないことが一つもあってはいけないと思いますが、実際は難しい。こだわりやプライドなど価値観に関することもあるでしょう。病気やアレルギーなど体質に関することもあるでしょう。そもそも生理的に受け付けないこともあるかもしれません。譲れないことがあるのは仕方ありません。大切なことは譲れないことの伝え方です。譲れないことがあれば前もって伝えておくとスムーズです。例えば趣味だけは邪魔されたくないというこだわりがあるとします。趣味に関しては一人にさせてほしいと伝えておけば相手はあなたの考えを尊重してくれるはずです。アレルギー体質の関係で食べられない食材もあるでしょう。敏感肌の都合で専用のタオルを使わなければいけない場合もあるでしょう。余計な誤解をされないためにも事情があるなら前もって伝えておくと安心です。これだけは譲れないとシンプルに伝えるより譲れない理由も添えて説明するとパートナーも納得しやすくなります。丁寧に理由を説明すれば相手も心よくうなずいてくれるでしょう。ただし、譲れないことは多くなりすぎないよう注意してください。譲れないことがたくさんあると生活が条件や制限ばかりになり窮屈になります。譲れないことを伝えるなら本当に重要なことに絞って伝えるのが賢明です。譲れないことがあれば前もって伝えておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その8、家事の役割分担は同棲の最も大事な作業の一つ。同棲を始めたらまず家事の役割分担を決めましょう。名付けて家事の役割分担会議です。役割分担を決めるプロセスは同棲の最も大事な作業の一つであり、避けては通れません。できる人がすればいい。気づいた人がすればいい。いちいち決めなくてもなんとかなる。安易な考え方はよくありません。同棲は2人の協力によって成り立つ生活です。きちんと家事の役割分担を決めないと同棲生活が混乱するのは間違いありません。不公平な偏りが生まれ、不満とストレスの多い生活になるでしょう。役割分担すら決められないと同棲生活だけでなく今後の結婚生活も先行きが怪しくなります。そのため同棲を始めたら役割分担の話し合いが欠かせません。家事といえば炊事、洗濯、掃除の3つが代表的ですが、他にもたくさんあります。買い物、ゴミ出し、食器洗い、アイロンかけ、裁縫、布団越し、クリーニング。雪国なら除雪が必要になることもあります。地域によっては階段板を回すところもあります。こうしたことはきちんと決めておかないと揉める原因になります。小さな家事はその時に決めてもいいですが、大きな家事は早めに決めておくのが得策です。役割分担だけでなく、当番制にするのか輪番制にするのかも決めておきましょう。きちんと家事の役割分担が決まると自分がすべき仕事が明確になります。無駄な対立も喧嘩も減り、同棲のストレスが減ります。家事の役割分担は曖昧にせずきちんと話し合って決める。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その9、同棲のルールは多いより少ない方がいい。同棲のルールは多い方がいいのか少ない方がいいのか、正解は明らかです。同棲のルールは多いより少ない方がベターです。同棲のルールは増やさなければいけないと思っているなら要注意です。もちろん必要なルールはきちんと決めなければいけません。役割分担や家事の仕方は不可欠なルール。特に生活費や貯蓄といったお金に関するルールは曖昧にせずはっきり決めておく必要があります。同棲に欠かせないルールはきちんと話し合って決めておくことが大切です。ルールを決めておけばいちいち悩んだり話し合ったりする手間暇が省けます。適当なルールが快適な同棲に役立つのは間違いありません。しかし理想を言えば同棲のルールは多いより少ない方がいいのです。ルールは便利である反面、多すぎると制限になります。ルールに縛られた同棲は誰にとっても窮屈です。自由が制限される、自主性を妨げる、疲れやすくなるなど同棲に悪影響を与えることがあります。ルールを作るならむやみに増やすのではなく、なるべく必要最小限の心がけましょう。少ないルールの中で生活する方がお互い行動しやすくなって快適です。ルールによる制限や不自由が少なくなる上、お互いの自主性を高められるでしょう。時にはあえて決めないことも選択肢です。例えば細かいことは気づいた人がするということにしておけばルールの数を減らせるでしょう。伸び伸び快適に過ごせる生活の方がストレスが減ります。笑顔の数も増えます。現実においても同棲が成功したカップルには同棲のルールが少ないという特徴が目立ちます。ルールをゼロにするのは困難ですが、多くなりすぎないように注意してください。ルールはむやみに増やすのではなく、なるべく必要最小限に抑える。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その10、仲直りのルールは喧嘩が起こる前に決めておく方がいい。同棲のルールでは生活しながら決めようと思うものがあります。同棲では想定外の数多くあります。その時になってみないとわからない状況も多いため、前もって決めにくいルールがあるのも事実。もちろん細かいルールはその都度決めれば間に合うでしょう。しかしたとえ状況がわからなくても前もって決めておく方がいいルールがあります。仲直りのルールなのです。仲直りのルールはその都度決めるのではなく、前もって決めておくのが賢明です。喧嘩をしてから考えればよいと思っても、実際はなかなかうまくいかないことが多い。いざ喧嘩で不仲になるとピリピリした険悪な雰囲気が漂います。2人の間に溝ができ、面と向かって話し合うのは難しい。抵抗感や嫌悪感が強い状況の中、冷静に話し合ってルールを決めるのは困難です。喧嘩が始まってから仲直りのルールを決めようと思ってもなかなか難しいのが現実なのです。そのため同棲を始めたら早めに仲直りのルールを決めておくのが得策です。 仲直りのルールを決めておけば、喧嘩をしたら仲直りをするという意識合わせもできます。仲直りのルールは、喧嘩をしてから決めるのではなく、喧嘩が起こる前に決めるから意味があります。仲直りのルールの例。喧嘩をしても食事の時は一緒に食べること。不仲になっても同じベッドで一緒に寝ること。二人にトラブルが起こればお互い誠意を持って友好的に話し合い、きちんと解決すること。ルールは二人の愛情や恋愛に関する内容がいいでしょう。前もって仲直りのルールを作っておけば、いざ喧嘩をして仲が悪くなっても仲直りしやすくなります。本当にルールが守られるかは二人次第ですが、少なくともないようにやった方がいいのは間違いありません。喧嘩が起こった時の目安程度、参考程度にはなるはずです。ルールを守らなければいけないという気持ちが少しでも強くなれば、喧嘩の後の仲直りもスムーズになります。仲直りのルールは喧嘩が起こる前に決めておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その11。契約者の決め方は停止できない。契約者をどちらにするかきちんと話し合っておく。同棲で話し合っておきたいのは生活費の折半だけではありません。見落としがちなのは契約者をどちらにするかという問題です。お金を支払う人と契約をする人は別問題です。支払うのは折半でも契約者はどちらか一人を決めなければいけません。どちらでもいいではないかと思うかもしれませんが油断できません。後から問題に発展する可能性があるため停止できない課題です。想定したいのは別れの時です。もし別れることになって同棲を解消することになれば契約変更が必要です。別れる時スムーズにいくとは限りません。大喧嘩をして部屋から飛び出していくように同棲が解消されると契約変更の手続きも苦労します。契約者の変更は契約者本人が行うのが基本です。別れ方によっては話したくない、会いたくない、顔すら見たくないという状況になるかもしれません。お互い接触したくない状況になれば契約者の変更手続きに苦労します。場合によっては相手の家族にお願いしなければいけない状況も考えられます。賃貸の契約だけでなく水道、ガス、電気、電話、インターネットなど数多くの契約変更が必要になると手間暇もかかります。口座振替の場合、契約変更がスムーズにいかなければ別れてからも契約者の口座からお金を引き落とされ続けます。すると今度はお金のトラブルに発展するのです。そんなことはありえないと思うかもしれませんが、実際は何が起こるのかわかりません。生活費の折半は簡単でも契約者の変更は手間暇がかかります。契約者は軽い気持ちで決める傾向がありますが、実際は大変重要です。デリケートなので話しにくいかもしれませんが、万一のためにもきちんと話し合っておくことをお勧めします。契約者を決めるなら別れた時どちらが部屋に住み続けるかという点で考えることが大切です。後先のことを考えた時部屋に住み続ける人を契約者にした方が安心です。契約者をどちらにするかきちんと話し合っておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その12。同棲では表札をどうするか。同棲では表札をどうするかが問題です。表札を出すと住んでいる人の氏名がわかるようになるので抵抗を感じる人も多いのではないでしょうか。インターネットが普及して個人の特定が容易になっている時代です。個人情報が心配、周りに名前を知られたくないと考える人も多いでしょう。表札を出さなくても法律上は問題ないため個人の自由です。物騒な世の中です。複雑な社会事情を考慮して表札を出さない選択をするのも自由です。ただし一人暮らしの状況とは違い、同棲となると少し状況が異なります。同棲の場合、異なる氏名の男女が一つの部屋に住むことになります。表札がないと配送業者の方は該当の部屋を見つけるのが大変になります。配送物の到着が遅くなったり届かなかったりする可能性もあります。時には大家や隣近所に確認の連絡があり迷惑をかけることもあるでしょう。同棲は一人暮らしの時とは違い、配送業者への負担が大きくなることが考えられます。そのため同棲ではできるだけ表札を掲げておく方がいいでしょう。表札に抵抗はあるかもしれませんが、配送業者の配慮を考えるならきちんと表札を出しておく方が便利です。もし個人情報が不安なら用事の記載だけでも構いません。用事があるだけでも配送業者は識別が楽になります。表札に用事の異なる2人の名前があればそれを見た近隣住民は不思議に思うかもしれませんが、気にしないことです。むしろマナーの面で考えればきちんと表札を出している人の方が丁寧と言えます。表札を掲げることは同棲をスムーズにするマナーの一つです。事情がない限りできるだけ表札を掲げておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その13。騒音による近所迷惑には要注意。引っ越し後の騒音には注意しましょう。引っ越しが終わって晴れて同棲が始まるとウキウキした気分になるでしょう。部屋探しと引っ越しを頑張った分だけでいざ同棲が始まると嬉しい気持ちでテンションも上がります。ついに2人だけの生活が始まったという気持ちでいても立ってもいられなくなるでしょう。気持ちが抑えられず部屋の中で走ったり飛び跳ねたりすることもあるかもしれません。しかし近所に響き渡るような音には要注意です。部屋の中ではしゃいでいるといつの間にか音が大きくなっていることがあります。左右や上下の部屋に生活音が響いて迷惑がかかります。そのためできるだけ生活音を抑える配慮や工夫をしておく方がいいでしょう。歩いた時音が響きやすい床ならカーペットを敷くのも良い工夫です。ある程度の生活音は仕方ありませんが、できるだけ小さく抑える配慮や工夫が大切です。騒音で注意したい場面は他にもあります。テレビや音楽。テレビを見たり音楽をかけたりするとき楽しむのはいいですが、大音量は控えます。特に壁が薄い部屋の場合、小さな音でも響きやすいため一層注意が必要です。どうしても大音量で楽しみたいならイヤホンやヘッドホンを利用するといいでしょう。大きな音が出る火事。大きな音が出る火事はできるだけ昼間に済ませるのがいいでしょう。例えば掃除や洗濯です。掃除機をかけるとうるさい音が響きます。洗濯機を回すと大きな音は避けられません。掃除や洗濯をするなら昼間のうちに済ませ、夕方以降は避けた方がいいでしょう。仕事の都合で昼間が難しいなら休日の昼間にまとめるのも一つの工夫です。自宅でパーティー。自宅でパーティーをする場合も注意が必要です。パーティーが禁止というわけではありませんが、どんちゃん騒ぎには注意しましょう。自宅でパーティーをするなら静かに楽しむようにします。もし近所から騒音の苦情が出れば素直に受け止め注意しましょう。快適な同棲を送るためにも騒音には十分注意してください。騒音で近所迷惑をかけないよう注意する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その14。お揃いの食器は同棲の成功を導くツールになる。同棲を始めたらまずお揃いの食器を買ってみませんか。すでに普段から使っている食器もあるでしょう。必要性を感じない、節約したい、すでに食器ならあるといった意見も多いはずです。確かにその通りですが、せっかく同棲を始めたなら同棲を始めた記念品という考え方はいかがでしょうか。2人で同じ食器を使うのも悪くありません。もちろん無理に揃える必要はありませんが、記念となるものが一つくらいあってもいいでしょう。それがお揃いの食器です。念願の同棲が始まったことを祝って記念となるものがあれば、同棲の喜びも嬉しさも倍増します。お揃いの食器を使っていると仲良しで親密な雰囲気が出るでしょう。食器は毎日触れるものでもあります。お揃いの食器を使っていると仲間意識が一体考えられるでしょう。2人が結ばれている感覚を食器を通して実感できます。同棲では2人で一緒に食事をすることになります。例えば朝食の時、2人が同じ食器で食事を楽しみます。同じ食器で同じ時間に同じ朝食を食べる。共通点の多い時間は贅沢なひとときです。きっといつもより話が弾みやすくなるでしょう。2人の意見が合えばお揃いの食器を買ってみましょう。2人でデパートに行き好みに合った食器を決めるといいでしょう。お菓子、お茶碗、マグカップ、ナイフ、フォークなど何でも構いません。費用はかかりますが2人の将来への投資と考えれば安いものです。お揃いの食器は同棲の成功を導くツールになるはずです。お揃いの食器を買って毎日2人で使う。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その15。同棲の食事は自炊が基本。 自炊こそ大きな節約効果を生み出す。同性の食事は自炊が基本です。確かに自炊は面倒です。労力と時間がかかるため忙しい生活を送っている人にとっては厳しい挑戦かもしれません。お弁当を買ってきた方が手間もなく楽です。疲れている時はなかなかやる気も出なくて重い腰も上がらないでしょう。しかしそれでもなんとか自炊を心がけてみてください。同性生活は節約生活でもあります。同性を始めたら節約を心がけますが、自炊をするだけで大きな節約効果を発揮できます。同性における生活費の中で大きな割合を占めるのは家賃について食費が一般的です。家賃は固定費なので節約の仕様がありませんが、食費は変動費なので努力次第で節約が可能です。水道光熱費は節約しても効果の程度は小さいですが、食費は努力次第で大きく変わります。自炊には手間暇がかかりますが、工夫次第で軽くできます。例えば作り置きです。まとめて調理して冷蔵庫に保存しておけば手間を最小限にできるでしょう。食べるときに電子レンジで温めればすぐ温かい料理を食べることができます。買い物の手間暇も学校や会社の帰り道を利用すれば意外と少なくて済むはずです。また週間にでメニューを考えたり、買い物は週1回にしたりするのも良い工夫です。あらかじめ大きめの冷蔵庫を買っておくとまとめ買いや作り置きに便利です。自炊が面倒に感じるなら気分転換と考えてはいかがでしょうか。面倒と思うからますます面倒に感じます。気分転換と考えれば自炊が癒しやリラックスの時間に変わります。できるだけ安い食材でできるだけ美味しい食事を作ると思えばゲーム感覚も楽しめます。料理の楽しみに気づけば調理をするのが快感に変わるでしょう。習慣になればほとんど苦労も感じなくなります。同棲の食事は自炊を基本としつつ、たまに外食をする程度がいいでしょう。同棲中に自炊を頑張ればお金もたまりやすくなり、どんどん結婚が近づくのです。同棲の食事は自炊を基本とする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その16、同棲中の整理を彼に伝えるべきかどうか。同棲中の整理を彼に伝えるべきかどうか。同棲中に悩む問題の一つではないでしょうか。まず明確な答えが決まっているわけではありません。毎月やることだからわざわざ言うことでもないと思い黙ったままの女性もいるでしょう。迷惑をかけるかもしれないから念のためと思いきちんと伝える女性もいるでしょう。聞かれたら答えるという女性もいれば意地でも隠し通す女性もいるかもしれません。この点については個人の自由であり、状況に応じて臨機応変に対応することも可能です。ただし生理による体調不良がひどいなら無理に隠さず正直に伝えることも検討してください。生理が2人の同性に影響するならやはり伝えておく方がいいでしょう。生理の痛みがひどいと家事や仕事にもダイレクトに影響するでしょう。情緒不安定になってイライラしやすくなったり、体力や集中力が低下したりします。自分は良くても相手に迷惑をかけてしまうかもしれません。生理であると分からなければ彼もサポートのしようがありません。黙ったりごまかしたりするとどうして言ってくれなかったのと思われ信頼関係を傷つける場合もあります。生理だと分かれば彼も優しくサポートしやすくなります。どうせ言っても分かってもらえないと思うかもしれませんが、黙ったままではずっと分かってもらえません。彼の理解を促すのも女性の役目。性別が違うから理解されないと諦めるのではありません。性別が違っているからこそきちんと伝えておく方がいい場合もあります。完全に理解されなくても少しでも理解を促す努力が大切です。彼に理解され優しくされれば女性にとっても同性が快適になるはずです。生理の痛みがひどいなら無理に隠したりごまかしたりせず伝える努力をする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その17、同棲とはいえ最低限の恥じらいは必要。同棲を始めてからだんだん薄らいでいくもの、それは恥じらいです。同棲を始めるとだんだん恥じらいが減っていく傾向があります。今さら恥じらいを見せても仕方ない。自分の本性は早めに見せておいた方がいい。いずれ結婚するのだから何でもさらけ出しておく方がいい。確かに同棲は結婚に向けた具体的な段階です。ゆくゆくは結婚が見えている段階ならある程度は自分をさらけ出していくことも大切です。普段の自分をきちんと見せておくことも必要でしょう。しかし完全に恥じらいをなくすのはよくありません。相手の目の前でメイクをする、入浴後裸のままで歩き回る、寝るときはパジャマを着ないで下着のまま、どれもありのままの自分かもしれませんが要注意です。一人暮らしや実家暮らしの時は大丈夫だったかもしれませんが、同棲となると違います。恥じらいのない同棲生活を送ると全てを見せすぎてしまい相手を幻滅させるでしょう。誰も遠慮も迷いもなく自由奔放な振る舞いをしている姿は野生的と思わせます。同棲の緊張感を失うだけでなく恋愛感情の限界まで促してしまうのです。同棲とはいえ最低限の恥じらいは必要です。少しでもいいので恥ずかしい気持ちを大切にしながら同棲をしましょう。メイクをするときはできるだけ相手に見られないようにする。お風呂から上がった後はきちんとパジャマに着替えてから部屋を歩く。寝るときはきちんとパジャマを着る。最低限の恥じらいがあってこそ同棲も長続きします。同棲中でも性的な魅力を保つ心がけが必要です。恥ずかしい気持ちは品格を保つために必要です。恥ずかしい気持ちを大事にするからこそ適度な緊張感と性的な魅力が保たれます。結果として同棲生活も引き締まるのです。同棲を始めても最低限の恥じらいは持ち続ける。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その18、お風呂は毎日一緒に入らない方がいい。同棲中のお風呂はどうしますか。カップル同士ですから毎日一緒にいたいと考える人が多いのではないでしょうか。毎日二人でお風呂に入るのは同棲だからこそ実現できるメリットの一つ。二人でお風呂に入るのは仲良しの私のようにも思います。二人で体を洗い合ったり背中を流し合ったりする時間は癒しと安らぎのひとときにもなるでしょう。スキンシップの機会も増えて理想的に思えるかもしれませんが、ここに注意ポイントがあります。実のところ毎日二人で風呂に入るのはあまり好ましくない習慣です。毎日二人で風呂に入ると裸に見られるのが早くなるからです。日常的にさらけ出すと特別感がなくなります。裸の魅力も半減します。最初はドキドキしていた裸も見慣れてしまうと魅力も興奮も感じなくなるでしょう。その結果恋愛感情が冷めるのも早くなってしまうのです。同棲中であってもお風呂は別々に入るのが得策です。二人でお風呂に入るのは特別な時に限定するのがいいでしょう。あるいは記念日だけにしておくのも良い工夫です。パートナーから不思議に思われた時はきちんと理由を説明すれば納得してくれるはずです。何でもさらけ出せばいいわけではありません。同棲では賢く出し惜しみをしたい。裸を見せるのは限られた機会にしておく方が賢いと言えます。上手に出し惜しみするのが恋愛と同棲を長続きさせるコツです。二人でお風呂に入るのは特別な時だけにする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その19、自分の下着は自分で洗うのがベスト。洗濯の役割分担を決めるとき注意したいことがあります。一般的な衣類なら相手に洗ってもらうのもいいですが、例外として一つだけ注意したい洗濯物があります。下着です。できるだけ自分の下着は自分で洗うのがベターです。下着は身につける衣類の中で最もデリケートなもの。特に女性にとって下着はセクシーのシンボルでもあります。大事な下着を相手に洗ってもらうと下着に対する神秘性と価値観が低下して恋愛感情に悪影響を与えることがあります。下着の魅力が失われると性的な感情が湧きにくくなり、大切な場面での魅力が半減するでしょう。恋愛関係という実感が失われるのも早くなる。ゆくゆくマンネリや倦怠感の招く原因につながることもあるのです。同棲中は結婚前のデリケートな時期です。あらゆる洗濯物の中でも下着だけは特別と考えてください。同棲の成功を考えるなら少し手間ですが、自分の下着は自分で洗うようにするのがベストです。自分の下着は自分で洗うようにするようにすれば下着の神秘性と価値観が保たれ恋愛感情が長く続きます。相手が病気で寝込んでいる場合は仕方ありませんが、できるだけ自分の下着は自分で洗うようにします。相手に下着を洗ってもらうならせめて結婚してからがいいでしょう。できるだけ自分の下着は自分で洗うようにする。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その20、 住所が変われば郵便物の転送サービスを利用しよう。同棲を始めて住所が変われば郵便物の転送サービスが便利です。同棲を始めてしばらくは旧住所に荷物が送られることがあります。関係各所に住所変更の手続きをしても情報の反映までに時間がかかり旧住所に荷物が送られることがあります。行き違いで荷物が旧住所に送られることもあるでしょう。中には重要な荷物もあって不安な人も多いはずです。いちいち旧住所に荷物を取りに行くのは交通費も手間暇もかかって大変です。旧住所に送られる荷物が気がかりの人も多いのではないでしょうか。そんな時に利用したいのが郵便物の転送サービスです。これは旧住所に送られた郵送物を新住所に転送するサービスです。手続きは簡単です。近所の郵便局の窓口に行き本人確認書類の提示と転居届を提出するだけで手続きは完了です。サービスの利用料金は無料であり維持費もかかりません。有効期間は原則1年間。ただし更新手続きを行えば1年後の移転先へ転送してくれます。転送サービスの申し込みはインターネットからも可能です。忙しくて郵便局に行けない場合はインターネットからの申し込みを利用するといいでしょう。もちろん転居届に記載された情報が行政機関企業などの第三者に提供されることはありません。維持費もかからず手続きも簡単です。便利なサービスであるにもかかわらず意外と知らない人も多く見られます。デメリットはないサービスなので事情がない限り基本的に利用するのがいいでしょう。必要性を感じない人でも費用はかからないサービスなので念のため利用しておく方が安心です。引っ越しのことで頭がいっぱいですが忘れずに手続きを行いましょう。住民票の変更手続きと一緒に手続きを行えば漏れがなくスムーズです。しなければいけない仕事の一つとしてあらかじめリストアップしておくことをお勧めします。同棲で引っ越しをしたら郵便物の転送サービスを利用する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その21、占いや風水を家に取り入れるなら限度に注意する。同棲を始めたとき占いや風水を頼りにする人もいるでしょう。占い師にラッキーカラーやラッキーアイテムを占ってもらい備品を買うときの参考にする。家具や家電の配置は風水を参考にして決める。確かに適度の範囲なら占いや風水も悪くありません。占いは幾何学的ではあるものの気持ちに影響を与える効果はあるでしょう。あくまで2人が信じるなら自信ややる気を高める効果もあるはずです。風水は一部に科学的根拠も認められているため全く役立たないとも言い切れません。例えば風水では南向きのリビングは縁起の良い間取りとされています。リビングが南を向いていると自然に太陽光を取り入れることができ日当たりが良くなります。適度に活用する分には運気アップにつながるでしょう。しかし占いや風水を家に取り入れるなら限度に注意してください。占いも風水も迷信の領域を抜けていないのが現実です。科学的根拠が十分立証されていないため疑わしい内容も数多く存在します。すべて占いや風水に頼りすぎると部屋に統一感がなくなったり余計な備品が増えたりする可能性があります。浪費や無駄遣いを増やして節約の妨げにもなるでしょう。貯金も部屋のスペースも限りがあります。占いも風水に依存するとかえって快適な同棲を妨げることになるのです。占いや風水を取り入れるならあくまで参考程度適度の範囲にとどめることが大切です。もし気になりますと止まらない性格なら最初から参考にしないのも一つの選択肢です。部屋の快適さを決めるのはあくまで2人です。家具の配置も必要なものも2人が現実的に考えて決めること。占いや風水より2人の感覚と思考の方がはるかに重要です。占いや風水を取り入れるなら限度に注意する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その22、同棲の住民票は2人とも世帯主になるのが一般的。同棲で住民票を移動する場合世帯主はどう設定すればいいのでしょうか。主に3つの選択肢があります。1、2人とも世帯主になる世帯を別々にする場合。2、世帯主と同居人の関係で同一世帯にする世帯を一緒にする場合。3、住民票を移動せず古い住所のままにする。この中で最も定番なのは2人とも世帯主になるという選択肢です。同棲で住民票を移動するなら事情がない限り2人とも世帯主になっておくのが無難でしょう。同じ住所で2人とも世帯主になれるのかと思いますがもちろん可能です。違法でもないので安心してください。同じ住所で家族以外の人が一緒に暮らすことは日常でよくあること。例えば同棲のほかルームシェアやハウスシェアの際にもよく使われる方法です。たとえ賃貸物件の契約者でなくても世帯主になれます。賃貸物件の契約に住民票は関係しないため問われることもないはずです。ただし一人暮らし用の部屋に2人が住むのは賃貸契約違反になるため注意してください。世帯主と同居人という関係で同一世帯にすることも法的に可能ですが同棲はまだ不安定な段階です。後から世帯を分けることになったとき住民票の欄に同居人の名前が残る場合があるため注意が必要です。毎日を考えるなら2人とも世帯主にしておくのが好都合でしょう。親、大家、管理会社から住民票について質問されたときは正直に答えましょう。嘘をついても後からこじれる原因になります。2人とも世帯主になっているからといって結婚する気がないと誤解されることもありません。誤解されたとしてもきちんと事情を説明すれば納得してもらえるはずです。堂々としておく方が安心して同棲ができます。同棲で住民票を移動するなら事情がない限り2人とも世帯主になっておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その23、住民票を世帯別に登録していても会社に同棲がバレるケースもある。住民票は世帯単位で管理されています。会社に同棲を秘密にしておきたいなら2人の住民票は別々に登録する方がいいでしょう。まれに会社から住民票の提出を求めることがあります。あなたと恋人が別々の世帯なら住民票に相手の名前が記載されることはありません。住民票を見るだけでは同棲していることはわからないため会社にバレることはないでしょう。ところがこの方法を使ったとしても会社に同棲がバレる意外なケースがあります。それは社内恋愛です。職場に迷惑がかかってはいけないため正式に結婚が決まるまでは内密に交際を進めるケースがあるでしょう。住民票の登録は別々でも会社は従業員の住所を把握しています。事務所にの際結婚もしていない2人が同一の住所なら不自然に思われるでしょう。この時社内恋愛や同棲がバレてしまう可能性があるのです。社内恋愛で同棲するなら一つの可能性として把握しておくといいでしょう。無申告で後からバレた場合トラブルに発展する可能性があります。例えば会社から交通費や住宅手当などが支給されている場合金額が変わることがあるため注意が必要です。バレないか不安に怯えながら同棲するくらいなら最初から会社に事実を伝えておく方がスムーズかもしれません。社内恋愛で同棲する場合住民票を世帯別で登録してもバレる可能性を把握しておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その24、同棲で引っ越したら会社に報告する義務があるのか。同棲を始める際引っ越しを伴うことがあります。どちらかの部屋に引っ越すこともあれば2人で新しい部屋を見つけて引っ越すこともあるでしょう。事情でもない限り会社が正確な住所を確認してくることはないでしょう。報告が面倒だから何も言わないで済ませようと考える人もいるかもしれません。同棲で引っ越したら会社に報告する必要はあるのでしょうか。結論から言うと報告が必要です。会社には従業員の管理を行う義務があります。重要書類を送付する際は正しい住所が必要です。会社が登録している緊急連絡先も変更が必要になるでしょう。交通費を支給されている場合引っ越しで住所が変わると再計算をしなければいけません。また住民税の支払いも給与から天引きをして会社が納付していますが従業員の住所によって変わる場合があります。安易な気持ちで報告を省くと後からトラブルに発展する可能性があります。口頭の注意だけで済むとは限らず減給や降格に至ることもあります。最悪の場合解雇される可能性もゼロではありません。会社に知られたくない事情があっても従業員なら会社の規則に従うのが第一です。そのため同棲で引っ越したらきちんと会社に報告するようにしましょう。もし他の社員に同僚や引っ越しの事情を知られたくないなら上司と相談して配慮をお願いするといいでしょう。信頼できる上司ならきちんと事情を汲み取ってくれるはずです。同棲で引っ越したらきちんと会社に報告する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その25、 同棲していることを会社の上司や同僚に報告すべきか。まず、同棲を始めて住所が変わった場合、会社への報告が必要です。会社から従業員に書類を郵送する場合、正しい住所が必要です。住所が変わることで、交通費、住宅手当、住民税が変わる場合もあります。住所を変更すれば、同棲であれ何であれ、したいなく会社に報告が必要です。では、会社の上司や同僚に同棲の報告は必要でしょうか。これは、ケース、バイ、ケースです。正解はなく、状況によってふさわしい対応が異なります。まず、プライベートなことですから、上司や同僚に報告しなければいけない義務はありません。会社への報告は必要ですが、職場の人には隠すのも、打ち明けるのも自由です。結婚するまで秘密を隠し続けるのも気を使うでしょう。いつかバレるのではないかと不安を抱えながら仕事をするのは精神を消耗します。隠し通すのなくで仕事がしにくい人もいるでしょう。オープンを好むなら正直に打ち明けても構いません。一方、社内に噂や悪口を好む人たちがいるなら慎重になった方がいいでしょう。安易に打ち明けると陰で噂のネタにされたり、同性の邪魔をされたりすることも考えられます。自分にとって不都合になりそうなら同性を秘密にしておくのも悪くありません。場合によっては特定の人だけ打ち明けるのも一つの選択肢です。例えば、信頼できる同僚や上司です。社内に自分を理解してくれる人が一人でもいれば心理的にも楽になるでしょう。正直に伝えるのもよし、秘密にしておくのもよし、特定の人だけ打ち明けるのもよし、自分にとって都合の良い選択をすることが可能です。会社の人に打ち明けるかは状況を見ながら判断する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その26。会社に引っ越しの連絡をしないなら、両家の親に事情を話しておくのは必須。同棲で引っ越したら会社に報告が必要です。会社は従業員の管理をする義務があります。同棲で住所が変わると、交通費、住宅手当、住民税も変更が伴う場合があります。何らかの書類を住所に郵送するにも、正しい住所を会社に伝えておく必要があります。もし事情があって、会社に住所変更の連絡をしない場合は、両家に報告しておくのがマナーです。何らかの都合で会社から実家に連絡が行く場合があるためです。会社から実家に急な連絡があれば、親に迷惑をかけることになるでしょう。会社と親との間で会話の際、話が思わぬ方向に進む可能性があります。実家の親にバレてから話せばいいかという考えはよくありません。会社に引っ越しの連絡をしないなら、信用問題に関わることなので、親に事情を話して理解を得ておきましょう。自分の親だけでなく、必ず両家の親に事情を話しておくのが安心です。会社に住所変更の連絡をしないなら、両家の親に事情を話して理解を得ておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その27。同棲で引っ越した時、住民票を移動させる必要があるのか。同棲で引っ越した時、住民票を移動させる必要があるのでしょうか。まず、法律上の解釈から確認します。法律上は住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要とされています。手続きは役所の窓口で行う口頭のほか、郵送で行うことも可能です。違反した場合、懲役や罰金刑などの罰則が設けられています。そのため引っ越しで住所が変更すれば、できるだけ早めに新しい住所を管轄している役所で手続きが必要です。ただし、以下の状況に該当する場合、過去の判例から住民票を移動させなくても合法の範囲とされています。1、生活拠点に該当しない場合。2、新住所に住む期間が1年未満と分かっている場合。例えば、学生が学校近くの寮に住んで通学する場合、生活拠点に該当しないため、住民票の移動は不要です。また、転勤期間が1年未満と分かっている場合も、例外に該当するため、住民票の移動は必要ありません。同性の住民票の移動についても、上記の状況を踏まえて考えると判断がスムーズです。あらかじめ、同性期間が1年未満と決まっているなら、住民票の移動は不要でしょう。たとえ、同性期間が1年以上になる可能性があっても、生活拠点に移動しないなら、住民票の移動は必要ありません。住民票の移動の必要性は、自分たちの状況に応じて判断してください。実際のところ、同性で引っ越しても、住民票を実家のままにしているケースは珍しくありません。もちろん、例外に関係なく、法律に従って、普通に住民票を移動させても構いません。住民票は住む場所に置くのが原則です。住民票を移動させることで、区や市が提供している検診や施設などのサービスを利用できるようになるメリットもあります。しばらく、同性の様子を見てから判断するのもいいですが、先送りをしすぎないよう注意が必要です。法律に従うのは当然ですが、メリットとデメリットを比較した上で、総合的に判断するといいでしょう。同性の状況に応じて、住民票の移動の必要性を判断する。同性を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その28。同性で同一世帯にすることは可能なのか。同性で同一世帯にすることは可能なのでしょうか。結論から言うと、もちろん可能です。婚姻関係でなくても世帯を同一にすることは可能です。法律上は住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要とされています。この転入届の手続きの際、〇〇さんと同じ世帯に転入するという内容で届ければ同一世帯にできます。単なる同居なのか事実婚なのか見分けられないように思いますが、きちんと区別する方法があります。手続きの際、同居人と見届けの夫、見届けの妻で区別して記載ができます。この記載によって同居なのか事実婚なのか書面上で区別ができます。この方法なら破局や同性解消をすることがあっても戸籍に傷はつきません。ただし注意点もあります。もし別れた場合、一本線による訂正がされて住民票に記録が残ります。引っ越し先が住民票を管轄している地域内である限り記録が残り続けてしまうため注意が必要です。住民票から同居人がいた痕跡を消したいなら、住民票を管轄している地域の外に引っ越せば可能です。同一世帯にするときの注意点を把握する。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その29。住民票を移さないときの6つのデメリット。基本的に引っ越しをして住所が変われば住民票の移動が必要です。法律上は住み始めた日から14日以内に転入届の提出が必要とされています。ただし、以下の状況に該当する場合、過去の判例から住民票を移動させなくても合法の範囲とされています。1、生活拠点に移動しない場合。2、新住所に住む期間が1年未満と分かっている場合。上記の場合に該当するなら、住民票を移さない選択肢もあるでしょう。移さない方が得ではないかと思うかもしれませんが、油断は禁物です。便利なことばかりではなく、不便もあります。もし住民票を移さないなら、次の6のデメリットがあることに注意してください。デメリット1、郵便物を取りに行く手間暇が増える。役所から発行される書類は、住民票の住所に郵送されるのが一般的です。例えば、住民票の住所を実家にしている場合、郵便物を取りに行く手間暇が増えるでしょう。実家から郵送してもらうなら、紛失のリスクが高くなったり、到着までに時間がかかったりします。デメリット2、新住所の市区町村の各種行政サービスを受けられない場合がある。新住所の市区町村が提供している図書館や体育館などの公共施設が利用できない、もしくは有料になる場合があります。また、検診、育児、介護に関する福祉サービスが受けられない場合もあります。デメリット3、新住所の地域の選挙権、非選挙権が行使できない。選挙権、非選挙権は住民票に登録されている住所に基づいています。投票用紙は住民票のある旧住所に届きます。また、選挙権、非選挙権の発生には、転入届の日から3ヶ月以上の在住が必要です。住所を移動させても、4ヶ月間は変更前の住所で選挙権、非選挙権があります。デメリット4、運転免許証の更新が旧住所地でないとできない。更新の案内はがきは旧住所に届きます。運転免許の更新は旧住所地の更新場所で行います。ただし、ゴールド免許の場合は他の都道府県でも手続きが可能です。デメリット5、確定申告は旧住所の管轄の税務署になる。確定申告は旧住所の管轄の税務署に対して行います。医療機関区や副業などで確定申告が必要になる人は注意が必要です。ただし、確定申告は郵送やインターネットによる受付も言っています。デメリット6、 公的書類の発行は居住処置でないとできない。公的書類の発行は居住処置でないとできないのが基本です。例えば、住民票、印鑑証明書、所得証明書などの各種証明書類の発行は居住所の役所で行います。住民票を移さないデメリットを確認しておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。その30。一生隠し通せることなら黙っておくのもいい。いずれバレることなら早めに言っておく方がいい。同棲では正直に言うべきか迷う場面があります。もちろん完全にプライベートなことなら黙っておくのもいいでしょう。例えば美容整形です。好奇心や向上心で美容整形の経験を持つ人もいるでしょう。現在ではメスを使わない安価な美容整形が登場したこともあり、以前より広く普及しました。気軽に試しやすくなりましたが、世間ではまだまだ偏見も多く存在します。正直に打ち明けにくいと思う人も多いのではないでしょうか。秘密にしても相手に不利益を与えるわけでもなければ迷惑をかけるわけではありません。大きな借金があるわけでもなく、重大な病気にかかっているわけでもない。最終的には本人の気持ち次第ですが、一生隠し通せることなら黙っておくのも一つの選択肢です。しかし、いずれバレることなら早めに言っておく方がいいでしょう。プライベートなことであっても話しておく方がいいこともあります。例えば、離婚歴のある、家庭に従業者がいる、親族に暴力団関係者がいるといった内容です。これらは一生隠し通したくても限界があります。結婚すれば夫婦関係にも影響する内容です。結婚してから急に打ち明けると思わぬトラブルに発展することがあります。いつまでのか不安の日々を送るのも神経を消耗するでしょう。ゆくゆく夫婦関係にも関係することなら、同棲中の段階で早めに言っておくのが得策です。振られることを恐れて打ち明けにくいかもしれませんが、本当に愛されているなら大丈夫です。相手が愛情深くて心の広い人なら、きっと理解してもらえるはずです。いずれバレることなら早めに言っておく。同棲を始めたらすぐ取り組みたい30のこと。まとめ。その1。お互いとも同棲の初心者であることを意識しておく。その2。同棲を始めて最初の1ヶ月は大変であってもひとまず我慢を貫く。その3。立場や年収が違っても同棲の主役は2人という意識を共有する。その4。引っ越ししたらご近所に挨拶をする。その5。余った家具や生活用品は毎日に備えしばらく実家に保管しておく。その6。ゴミに関するルールは早めに話し合っておく。その7。譲れないことがあれば前もって伝えておく。その8。家事の役割分担は曖昧にせずきちんと話し合って決める。その9。ルールはむやみに増やすのではなくなるべく必要最小限に抑える。その10。仲直りのルールは喧嘩が起こる前に決めておく。その11。契約者をどちらにするかきちんと話し合っておく。その12。事情がない限りできるだけ表札を掲げておく。その13。騒音で近所迷惑をかけないよう注意する。その14。お揃いの食器を買って毎日2人で使う。その15。同棲の食事は自炊を基本とする。その16。生理の痛みがひどいなら無理に隠したりごまかしたりせず伝える努力をする。その17。同棲を始めても最低限の恥じらいは持ち続ける。その18。2人でお風呂に入るのは特別な時だけにする。その19。できるだけ自分の下着は自分で洗うようにする。その20。同棲で引っ越しをしたら郵便物の転送サービスを利用する。その21。占いや風水を取り入れるなら限度に注意する。その22。同棲で住民票を移動するなら事情がない限り2人とも世帯主になっておく。その23。社内恋愛で同棲する場合、住民票を世帯別で登録してもバレる可能性を把握しておく。その24。同棲で引っ越したらきちんと会社に報告する。その25。会社の人に打ち明けるかは状況を見ながら判断する。その26。会社に住所変更の連絡をしないなら両家の親に事情を話して理解を得ておく。その27。同棲の状況に応じて住民票の移動の必要性を判断する。その28。同一世帯にするときの注意点を把握する。その29。住民票を移さないデメリットを確認しておく。その30。いずれバレることなら早めに言っておく。